改めておはようございます。先週はイエス様とサマリアの、女女性の出会いの場面、その前半部分をお話ししました。でイエス様と弟子たちはエルサレムからガリラへ戻る途中でしたけれども、サマリアの地方を通っていったと、サマリアを通って行かなければならなかったと、4章4節ですが、わざわざ書いているのはどうしてだろうかということですが、地図を見ると分かるんですが、エルサレムからガリラへ向かう一番短いまあ、真っすぐな、道ルートはサマリアを通っていくことだったんですね。でも通常ユダヤ人たちはこの道を通らなかった。一度東に避けてです、わざわざサマリアを避けてヨルダン川を渡ってから下へ行くというルートを通っていました。なぜそんなことがあったんだろうかということですけれども、それにはこのユダヤ人とサマリア人の間のいろいろな問題がありました。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであるとわざわざ書いているほどです。しかしイエス様はサマリアを通っていかなければならなかったと書いています。サマリアを通っていたのは偶然ではありません。明らかな目的がありました。最も神様のなさることに私たちには偶然に見えても、神様にとっては偶然はないわけですけれども、ここで神様がなぜ、イエス様がサマリアを通っていくようにしたのだろうかということですが、今日のところ読んでいくとそのところが分かるのではないかと思います。でイエス様はスカルというサマリア地方の町に来られました。サマリアというのは当時はその地域の名前で町の名前ではなかった。サマリアという町はもうありませんでした。でそのスカルという町に来られて、ヤコブの井戸の傍らに腰を下ろした。そしてそこに水を汲みに来たのが一人のサマリア人の女性だったということです。で聖書には、時は6時と書いています。ヨハネの福音書は、独特なユダヤの時間を使っていますので、今の時間で言えばちょうどお昼の12時ということになります。で水を汲むのは当時の女性の仕事でしたけれども、普通は女性たちは連れ立って仲間と一緒に朝と夕方水を汲みに来て、そこでいろいろお話をする、井戸端会議ですね。それが普通だったんですけれども、この女性はどういうわけか誰もいない真っ昼間に、しかも一人で水を汲みに来たということ、ここだけ見てもこの女性には深い事情があるということがわかるわけです。するとイエス様は女性に声をかけました。私に水を飲ませてください。でこの女性、イエス様の行動に驚いたのは女性の方です。ユダヤ人である、しかも男性であるイエス様がサマリア人の女性にただ声をかけるだけでなく、水を飲ませてくださいということは、普通のユダヤ人なら絶対と言っていいぐらいしないことというのは、二重三重の意味でユダヤ人の掟には反することだったからです。サマリア人と関わるだけでもダメなのに、水を飲ませてもらうというのは、言ってみれば一緒に食事をするということにもなります。しかも男性が、ユダヤ人同士であっても男性が女性に声をかけるということはほとんどなかったと言われています。そういう意味でこの女性が驚いたのには訳があるわけです。どうしてサマリア人の女の私に飲み水をお求めになるのですか。でこうやって答えた女性にイエス様は逆に語りかけたというのが4章の10節です。あなたが神の賜物を知り、またあなたに水を与えてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人は生ける水を与えたことでしょう。ニコデモの時もそうでしたが、イエス様は話す相手の心の中を全部ご存知です。そして何が一番必要かということをご存知なんですね。そういう意味でイエス様は 問に答えていないかのように思いますけれども、このように語ってくださったわけです。でこの言葉をきっかけにしてイエス様は永遠の命への水というものについてお話をされます。でサマリア人の女性にとって水というのはこのヤコブの井戸から湧き出る水のことです。でまさにこの井戸こそ先祖代々この町の人々を生かして命を育んできた水ですから、まあ、最初この女性にとって命の水と言われてもそれは当然このヤコブの井戸から湧き出る水のことだったわけです。しかしイエス様はこのように言われます。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。イエス様はご自分が今話題にしているのはこの飲む水のことではない、乾くことがない永遠の命への水、そのことへと彼女を導こうとされていたわけです。まあ、ヤコブの井戸というのはサマリア人にとっては大切なものです。で今でこそユダヤ人とは別のもの、外国人、違法人扱いされていますけれども、元を正せばアブラハムの孫のヤコブから井戸を与えられた、サマリア人たちは自分たちも同じアブラハムの子孫という、まあ、意識があったわけですね。それなのにどうして私たちはよそ者のように扱われないといけないんだろうか、もうそんな思いがずっとありました。それがまあ今日お話しするですね、礼拝の場所というものについての話題とつながっていくわけです。イエス様の言葉に対する女性の応答を先週もお話ししましたが、先生私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもいいようにその水を私にください、まあ、この言い方にはもちろん2つの意味があると思うんですね。表面的には実際にもう水を汲む仕事、しかももうみんなからのけ者にされて一人ぼっちで水を汲むのはもう大変な仕事、もうそんなこともしたくないという意味もあったでしょう。でもやはり私たちはそれだけでないと読み取るわけですね。イエス様のお言葉が彼女の心の中にある、まあ、霊といいますか魂の渇きに気づかさせたということです。その水をください、あなたが乾くことのない永遠の命への水をくださるのであればどうか私にください、まあ、これはこの女性の心の中からの叫びだったのではないでしょうか。さて、先週はそんなところお話ししたわけですけれども、今朝の箇所に入っていきたいと思います。その水を私にくださいという女性の叫びにイエス様はまたまた不思議な言葉を返しました。16節をご覧ください。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。イエス様はなんでそんなことを言ったんでしょうか。あなたのご主人も一緒に来てせっかくだから、お話を一緒に聞いてはどうですか、そうすれば永遠の命への水をあげますよと言われたのではないですね。まあ、しかしこの女性はこのイエス様の言葉がもうすぐピンときました。というのは彼女には隠したいことがあったからです。でもイエス様はそのことを言い当てておられたんですね。すると彼女はこう返します。私には夫はありません。なんでこんなことを言ったんでしょうか。まあ、おそらくこの話題をもう終わらせたかったんですね。もうそのこと、先生もそのことはいいです、私には夫はありません、それで終わるのかと思うとイエス様はすぐにこう言われたんですね。私には夫がないというのはもっともです。さらに驚くようなことを言いました。あなたには夫が5人あったが今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです、あなたが言ったことは本当です。まあ、ちなみにあのユダヤ人のラビたちの教えでは、死別、ね、残念ながら死んで別れた場合でも結婚は3回までしか許さないというような、もちろん聖書に書いていることではありません、まあ、そんな、掟があったそうです。まあ、そのことと比べても5人というからただごとではないということがわかるわけです。そしてここで、まあ、夫と訳されている言葉ですが、まあ、これはいわゆる主人という言葉ではなくっても単に男性という意味の言葉です。 ですから、あなたには夫が5人あったがという言葉もですね、意地悪な解釈をすれば、あなたには付き合っている男性が5人いたがという意味にも取れます。もうそれもまあ変な話ですが、順番に5人かどうかもわからない、とにかく5人付き合っている女性、男性がいましたねという意味にも取れるわけです。まあ、一番真面目にこの女性のことを立場に取れば、まあ、残念ながら何らかの事情で離婚と結婚を繰り返して5回ということにもなりますが、一方ではそうではなくて、そもそもこの女性はそういうことに対して、もういい加減な人で、あなたにはとにかく男性、付き合った男性が5人いますねという意味にも取れます。しかも一緒にいる男性は夫ではないというんですね。この女性が実際に何度も離婚と結婚を繰り返したのか、あるいはきちんと結婚しないで常にまあ誰か男性と暮らしていたのか分かりませんが、今の時代でもこういう生活をしている女性がいれば軽蔑されると思うんですね。冷たい、後ろめたい、白い目で見られると思います。問題がもうこの人はもう問題だらけの人だと見られるでしょう。でイエス様の時代ではなおさらだと思うんですね。結婚関係には非常に厳しい社会です。そんな社会でこんな生活をしている女性がいれば、もう仲間外れにされるのは当然でしょうし、自分でも肩身の狭い思いをして生きていたと思うんですね。どんな事情があったか分かりません。それなりの事情があったと思います。そしてイエス様もここでこの女性を責めたり咎めたりはしないんですね。ただ事実を突きつけたわけです。しかしこのイエス様の言葉は彼女を突き刺して動揺させましたと同時に、彼女をこの秘密を隠さないといけないという、この重荷からもう解放したのだと思います。彼女は少なくともこのイエス様の前ではもう何も隠すことはなくなってしまいました。そんな女性がイエス様に次に言ったことは、先生、あなたは預言者だと思いますという言葉ですね。これも一体どういう意味なんでしょうか。何も自分の事情は語らなかったのに、もうイエス様は全部言い当ててしまったわけですから、とても驚いて、目の前にいるこのユダヤ人の人は神から使わされた預言者に違いないと、そう考えたのだと思います。もっともこの後ですね、このあなたは預言者だと思いますという言葉には、もう少し深い意味があったんだなということが分かるわけですけれども、そして私たちはこの女性が次に言った言葉とこれまで話題にしてきたことと何の関係があるんだろうかと思うわけですね。4章20節をご覧ください。私たちの祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。急になんでこんな話になるんだろうかと、私たちは思うかもしれません。でもこのサマリアの女性にとってはこれは大切な問題だったわけです。もちろんさっき言ったですね、もう私生活が乱れているという、それも大きな問題だったと思います。でもこの時はイエス様はそのことにメスを入れるのではなくって、もっと彼女の信仰というか霊的な部分に光を当てて、彼女もそのように応答しているのだと思うんですね。それはサマリア人とユダヤ人がずっと争ってきた礼拝についての問題でした。ユダヤ人であるにもかかわらず自分に声をかけて水を求めてきたこの男性、そしてしかも自分の過去を言い当てたこの男性、神の預言者だろうか。この人なら私たちサマリア人とユダヤ人が争ってきた問題について何か答えてくれるかもしれない、そう考えたんでしょうね。私たちの父祖たちはこの山で礼拝しました。この山というのは、地図を見ると分かりますが、サマリアの近くにあるゲリジム山という山のことです。で、私たちの先祖父祖というのは、さっきも言いましたが、サマリア人にとってはアブラハム、イサク、ヤコブのことです。 でヤコブの井戸がある場所は実は創世記によれば、アブラハムとヤコブがそれぞれ祭壇を築いて主を礼拝したとされる場所です。で創世記では、先週もお話ししましたがスカルという地名は出てこないんですがシェケムあるいはモレのカシノキの場所と呼ばれています。そしてその近くにあったのがゲリジム山ということになります。でそこが重要な礼拝の場所だとなりました。というのは、ヤコブとアブラハムが祭壇を築いた場所だと考えられていたからです。そしてその後ですね、新命記でモーセがこのように言っています。新命記の11章29から30節を読みします。あなたが入っていって所有しようとしている地にあなたの神主があなたを導き入れたならあなたはゲリジム山には祝福を、エバル山には呪いを置かなければならない。それらの山はヨルダンの向こう火の入る方のアラバに住むカナン人の地にあり、ギルガルの前方モレのカシの木の付近にあるではないか。ここではモレのカシの木と出てきます。林田の方に向かい合った山が、ありますよね。でサヌキ平野でも青の山とあれですか飯の山がなんか、セットになって伝説もあるそうですけれども、ゲリジム山とエバル山という、そういう2つの山があって、ゲリジム山には祝福を、つまりそこが礼拝の場所なんだということに、なっていたわけです。でサマリア人たちは実は独特な信仰を持っていたんですね。イスラエル、ユダの人たちと同じ神様を信じているとは言っていましたが、彼らはモーセの書いた5つの書、つまり創世記、出エジプト、レビ記、民数記、申命記、この5つの書しか持っていなかった。そしてそれが彼らにとっての聖書だったんですね。ですから、サマリア人にとっての救世主メシアというのは実は申命記の18章18節に書いている偉大な預言者のことでした。申命記の18章18節をお読みします。これはモーセに対して言われた言葉ですが、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような、これはモーセのことですね、あなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。サマリア人は何よりモーセを尊敬して、モーセのような預言者が現れるのを待ち望んでいました。でその預言者がサマリア人にとってのメシアのようなお方だったわけです。残念ながらサマリア人は申命記より後の聖書を持っていませんでした。ですから本当のメシアというのはその後に出てくるわけですね。ダビデ王の子孫としてお生まれになる方がメシア、救い主であるわけですが、サマリア人たちはそのことを知らなかったということです。イエス様はそのことも含めてこのサマリアの女性に、大切な真理をお伝えしようとしているわけです。そしてソロモン王の時代にエルサレムに神殿が建てられて、そこからずっとそこが礼拝の場所となってきました。でユダヤ人たちはそれこそが礼拝の場所だとずっと言ってきたわけです。神殿が壊されてもユダヤ人たちが戻ってきてからまた神殿が建てられ、そしてこの時代はヘロデ王が神殿をまたピカピカに磨き上げていた、そういう時代です。でもサマリアの人たちは外国人、異邦人として扱われましたから、エルサレムでの礼拝ができません。で彼らにとっては礼拝の場所はずっとこのゲリジム山だったということです。しかし、実際に神殿もあったそうなんですが、イエス様がお生まれになる約130年前にユダヤ人たちによってそのゲリジム山の礼拝の場所は破壊されてしまって、その後再建されないままだったと言われています。である人はですね、イエス様とサマリアの女が語り合っていた場所からちょうどこのゲリジム山が見えて、しかもそこにある神殿が壊れた跡が見えたのではないかと、想像する人もいます。 さて3番目の点ですが、このようにサマリアの女性とイエス様の対話は思いもよらない方向へと向かっていったようにも見えますが、まあ、これはサマリア人にとってはとても大きな問題だったということです。そしてイエス様はこの女性との対話を通してサマリア人であるこの彼女に正しい信仰を伝えることを願っておられました。それがイエス様がサマリアをわざわざ通られた大きな理由だったということです。イエス様は答えて言われました。私の言うことを信じなさい。まあ、普通はイエス様は誠に誠にあなたに告げます、アーメンアーメンと言われますが、まあ、それと同じような意味でここでは私の言うことを信じなさいと言われました。これから私はあなたにはっきりと真理を語ります。ですから 私の言うことを信仰を持って受け止めなさい、信じなさいという意味でイエス様はこのように言われました。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。もう先にイエス様は結論を言われます。あなた方が父なる神様、誠の神様を礼拝するのはこの山ゲリジム山でもない、エルサレムでもない、そういう時が来ますとイエス様は宣言されたわけです。あなた方はずっと礼拝する場所はどこなのかということを問題にしてきました。でもそれはもう問題ではなくなったのですとイエス様はまあおっしゃるわけですね。まあ、たださっきも言いましたが、サマリア人たちは正しい聖書の知識を持っていませんでした。救いはユダヤから出るのですからというのは、まあ、さっきも言いましたが、サマリア人はモーセまでしか聖書を知りませんでしたが、神様が言われたのはダビデ王の子孫として救い主メシアは生まれるということでした。まあ、その点ユダヤ人の方が正しい聖書の理解はしていたことにはなります。でももちろんイエス様はだからユダヤ人が優れているということはおっしゃってないわけですけれども、で礼拝の場所がエルサレムの神殿であるということも間違ってはいません。でも今のユダヤ人たちが本当に神様の願っている誠の礼拝を捧げていたのかというと、そうではなかったわけですね。ヨハネの福音書2章でお話ししました。エルサレムの神殿はどうなってたでしょうか。形だけは守られていましたけれども、一部の権力者たちの利益とお金儲けの場所になっていたということを、まあ、2章で読みました。それに対してイエス様はこのサマリアの女性に、本当の礼拝とは何でしょうか、神様が喜ばれる礼拝は何でしょうかということを教えてくださったわけです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんとイエス様は言われました。まあ、そのままの意味を考えますと、神様は霊なるお方です。つまり形を持った偶像、建物によって表されるようなお方ではありません。ですから神様を礼拝する者も霊によって霊的な礼拝をしなければいけない、誠を尽くして礼拝しなければならないということをイエス様はおっしゃるわけです。まあ、当時のエルサレムの礼拝は形だけのものになっていたということです。でサマリア人たちの礼拝も場所ややり方にはこだわっていても、本当に霊的な礼拝を捧げるには至っていなかったということです。礼拝にとって大事なのは何でしょうか、場所でしょうか、やり方でしょうか。まあ、ここで極端な言い方をするつもりはイエス様はないと思うんですね。つまり礼拝がもう何のルールもなく自分勝手なものであってならないのは当然です。いや、場所ではない、時間ではないと言って礼拝に何のルールも決まりもないというのは、それは間違っています。決まった時間に決まった場所で礼拝を捧げることには意味があります。しかしイエス様が言われたように、それが何のためであるかということを私たちは忘れてはいけないということです。 霊と誠によって礼拝を捧げるためです。場所を整え時間を性別するのも、礼拝のプログラムを何度も何度も工夫するのも、霊と誠による礼拝を捧げるためであるということを私たちは忘れてはいけないということです。この点、サマリア人にしろユダヤ人にしろ、エルサレムかゲリジムさんかという議論は結局礼拝の本質を見失っている議論だったということをイエス様は明らかにされたわけです。で、実は詩編の作者は礼拝についてよく理解していたと思います。ダビデはこのように歌いました。詩編103編1節です。我が魂を主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものを聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ。ダビデは魂によって、そして私の中にあるすべてのものによって主を礼拝するということを知っている人でした。まさにこれが霊と誠による礼拝ではないでしょうか。イエス様は礼拝の場所の問題というよりは、つまり礼拝をする人、礼拝者が問われているんだということをおっしゃっているわけです。私たちは魂から内なる深いところ、霊によって誠の神様を礼拝しているでしょうか。そしてイエス様は、父なる神様が求めているのはこのような礼拝なのですとここでおっしゃるわけです。まもなく神の御子イエス様は十字架にかかって死なれ、三日目によみがえって救いを完成してくださいます。で、天に上げられたイエス様は約束の聖霊を送ってくださいました。御子イエス様を通して救われた私たちが聖霊に導かれて、まことの神、父なる神様を礼拝する、まさに霊とまことの礼拝というのはこの三位一体の神様によって準備された礼拝に私たちが招かれている、そしてそこに進んで加わって礼拝を捧げることなんだということを私たちは教えられるわけです。で、イエス様もそのことを実はここでおっしゃっていたわけです。まあ、さて、ここまでイエス様の言葉を聞いてきた女性は、目の前にいるこの人物が単なる預言者以上のお方であるということに気づいたと思います。25節をご覧ください。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。ここで彼女がメシアと言っているのは、まあ、残念ながら彼女はまだ聖書の知識が十分ではありませんでしたから、あの新明記の18章に書いているモーセのような偉大な預言者のことです。サマリア人にとってはこのモーセのような偉大な預言者こそがメシア、すべてのことを教えてくれる、すべてのことを明らかにしてくれる預言者でした。私はその預言者が来ることを信じています。そしてその方なら誠の礼拝についても教えてくださるはずです。まあ、これが彼女なりの信仰の表れだったということではないかと思うんですね。でもそんな彼女の言葉にイエス様は驚くべきことを宣言されました。あなたと話しているこの私がそれです。まあ、何度見てもここは本当にすごく驚く場面だと思います。まあ、イエス様はもちろんイエス様はずっとそこにおられるわけですけれども、ここでイエス様がご自分こそメシア、誠の神であるということを表してくださったという本当にびっくりするような出来事です。おそらくイエス様がご自分こそ救い主メシアなんだということをはっきり言われた最初のケースではないかと思います。サマリアの女性は本当に驚いたことでしょう。しかしそれによってイエス様がずっと話してこられたことが彼女の中でもう見事につながったのではないかと思うんですね。 サマリア人の女である私に近づいてきて優しく語ってくださったお方、心の底から湧き出る永遠の命への水について教えてくださったお方、知らないはずの私の過去を言い当てたお方、でもどこまでも温かく柔和に語られたお方、私のすべてを知っていたお方、そして誠の礼拝について教えてくださったお方、そして自ら私こそメシアだと宣言してくださったお方、彼女はこの方こそ待ち望んでいた救い主メシアなんだということを信じたんだと思うんですね。彼女はそしてまさにただ一人の礼拝するべきお方に出会ったということです。私たちが礼と誠を持って礼拝するためには本当に神様ご自身を深く知ることが必要です。私たちが神様主を知れば知るほど私たちは深い礼拝、真実の礼拝を捧げることができます。サマリアの女はイエス様との対話を通してイエス様という方を少しずつ知っていきました。そして最後に彼女はこの方こそメシアであるということを知りました。そしてこれによって彼女は彼女自身が誠の礼拝者へと導かれたということではないかと思います。誠の礼拝を捧げる時が来ました。今がその時です。これはイエス様だけができる宣言です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。私たちも本当に神様の御心にかなった誠の礼拝者とならせていただきたいと思います。お祈りしましょう。